みなさん、ドイラジは映画凡人が集うラジオ、その名もドイラジオこそ。お相手は私、地球外といえば、黒木島健太織奈こたつと。
地球外といえば、まだ逆に言うと、センターオブジアースみたいなことですか？おまけと。
地球ない、ない。
地球ない。
地球外といえば、コロニーに住みたい旗と。
地球外といえばベノムなザックリスナイダーと。
お
ー、地球外といえばいつか地球外に行きたいなな NBK です。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられないかなってしまった、通称映画ポジたちが集まって、まずは映画ポジティブのない話を好き勝手にお届けする映画性が叩くまれている番組です。いやペッ
パーイ
U の外側からお送りしております。嘘です。さあ、この番組が言いました、それは言いました、もう。ということでラインナップご紹介しましょう。はい、まずですね、3月2日になりましたね、トイ・フェイオリット・シングス、畑さんがやりますよ。そして必見配信オリジナルでは地球外少年少女やっていきます。さあ、それでは参りましょう。第256回、トイラジースタート
です。
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご了承していき、最終的に無理やり映画の話に結論付ける、これまた忘れてたな、旗迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回はね、畑さんが畑迷惑をくれるということでありがとうございます。
はい、
今回は何ですか、フェイバリット。
はい、またゲームの話をしようかなと思います。はいはいはい、
ゲーム、はい、ね、かつて いろいろありましたね、ゲームは。
そうですね、なんかいろいろやった RPG の話とかをした気がするんですけど、うん、
はい、
今回はこれなんて、どういう種類のゲームなんだ、
シミュレーション、
恋愛シミュレーションゲーム、
恋愛シミュレーションゲーム、
お、
はい、
お、だから今畑さんがそんなことが出るってことがかなり新鮮
ですね。
そうですね。はい、
だいぶ素人からするとなんかね、ときメモぐらいなイメージで止まってますけどね。
あ、そうですね、
ああいうやつですね。
まさにそういう話をしようと思うんですけど、はい、恋愛シミュレーションゲームって、まあ、よくある主人公を自分に置き換えて、はい、まあ、なんかいっぱい出てくるキャラクターの中から一人選んで恋愛をしていこうみたいなやつなんですけど、
はいはい
はい、私そういうのをやるタイプではないんですね、基本的に。
なんかそういうイメージありますよね。
は
い、
そうね、
まあ、やらないし、ちょっとへへへって笑っちゃう、照れ笑いしちゃう感じのタイプなんですけど、うんうん、実況を見るのが好きなんですよ。
はい、
このタイプの、ゲームの実況動画を見るのがすごい好きなんですね。
はいはいはい。
例えば、その出てくるキャラクターとかに決めて、この人いいなって言って真剣にやるっていうよりは、そのゲーム性とかやってる人のリアクションを見るのが好きで、
うんうん、
結構その動画を見てるんですけど、
はい、
最近ですね、ときめきメモリアルのガールズサイトっていうやつの新作が出たんですね。はあはあ、4作目が出まして、それの動画は結構いっぱい出たんですよ。
うんうん、
やっぱこう実況の方は新作出るとやってくれるので。
そうね、
でそれ見たらすごい面白かったんですね、ガールズサイトの方が。はい、なのでちょっとその話をしようかなと思います。
お、これはいいですね。はい、ってことで、じゃあどう振り返るか。
ですね、ちょっと振りの前に一応一回説明を。
はい。
はい。じゃあ、とりあえず、ときめきメモリアルシリーズっていうのがあるので、
うん、
一応説明しとくとですね、コナミが出してる恋愛シミュレーションゲームのシリーズで、一作目は、ときめきメモリアル、なんていうのかな、Forever With You とか、なんかそう、いろいろ副題がついてるっぽいんですが、女の子を、主人公は男の子で、 いっぱい出てくる女の子のキャラクターを落とすっていう、
うん、
で高校生活を3年間過ごして卒業と同時に告白されるかどうかみたいな、そこを目指すっていうゲームなんですけど、うんうん、ときめきメモリアルはそういう、男の子が主人公で女の子キャラクターを落とすシリーズで、でガールズサイトは逆で主人公が女の子で、で男の子のキャラクターがいっぱい出てきてそれを落としていきましょうっていうゲームになっております。
はい、
うん、
はい、それの4作目が出てまして、で私がですね、ガールズサイトの1と2はやった覚えがあるんですよ。
あ、
友達が持ってて、
うん、
落としてみろっていう話になって、あ、やったらっつってやるんですけど
まあまあちょっと今時なんて会話だっていうねまあまあいいですけどね、
白いやんと
まあまあまあ時代ですな、
はい、そうですね、まあ、ゲームが好きな子たちが集まっていろいろやってるうちにこう自分がやらないジャンルを持ってる子が、まあ、ソフト持ってきてやってみましょうみたいなやつで1と2をやった覚えはあるんですけど、あんまり覚えてなくてですね、自分が何をやったかとか、
うん、
まあ、とりあえずメガネキャラを落としたなとか、なんかそういうのだけ覚えてるんですけど、
うん、
だからあんまりその新作は出たっていうのも知らずに、なんかその実況動画を見てるうちにババッと出てきたので偶然見たという感じなんですけど、ちょっとそのそれぐらいの目線の人がこのゲームをおすすめしますという感じで、うん、はい、聞いていただければなと思います、
うん、はい、
はい、
では行ってみましょう。ときめきメモリアルガールズサイドフォースハート、おすすめポイント1つ目、
はい、1つ目は、ゲーム自体がすごい簡単という点です。
大事ね、
うん、はい、まあそのゲームを、そうなんですよ、だから NBK さんもあんまりゲームされないっていう話をさっき聞いたんですけど、やっぱゲームあんまりしない人にこうおすすめするときって、最近のゲームはちょっとやることが多すぎるというか、ちょっと難しいんですよね、あれやってこれやってとかいう要素がいっぱいあって、うん、なかなかおすすめしづらいなとか思う点もあるんですけど、ときめきメモリアルはですね、やることが全く簡単というか、まあ、高校入学式から始まって卒業するまでの3年間を過ごすっていう話なんですけど、
うん、
やることはパラメータを上げるっていうのがほとんどの、うん、やることの ほぼ全てぐらいの感じなんですよ、
うん、
今ですね、プレイ画面をちょっと上げてるんですけど、
はい、
一番上の一番こう縦長の画像の一番上にあるんですけど、基本的に画面が自分の部屋、住んでる自分の部屋がの画面があってですね、そこの、右上になんか四角い正方形のボタンみたいなのがいっぱい並んでて、
うん、
でそこで勉強をするとかスポーツをするとかいう、こう自分で、月曜から土曜日の平日に何をするかを自分で決めるんですね一回、
うんうんうん、
でそれをで勉強するとかっていうボタンを押すと、主人公のキャラが勉強してて、でだんだんだんだんこの左下にパラメーターの数値がいっぱいあるんですけど、学力とか運動とか流行とかそういうのの数値がだんだんだんだん上がっていくっていうのが基本的にときメモでやることで言えば、このパラメーターをどう上げるかっていうだけなんですね、
うん、
なので、
なるほど、
でこのパラメーターがどう影響してくるかっていうと、いっぱいいる男の子のキャラクターの中にやっぱそれぞれこのパラメーターのこの数値を上げれば好きになってくれるとか、それぞれいろいろ設定があるんです。なのでこのパラメーターを上げて相手の男の子に好きになってもらうっていうのが基本的なゲームのやり方なんですけど、
うん、
これさえつかめれば、ものすごい勢いで1年間ぐらいを過ごすことができるっていう、う
ん、だからなんかこうやっぱりやってることとして、シミュレーションっていうやつだと、信長の野望みたいなやつの、戦いじゃないところでね、訓練すると武力が上がるとか、うん、なんかそういうのに近いパラメーターいじりみたいなのをやった上でって感じがしますね、
う
操作するんですね。
基本的にその、まあ、ストレス、ちょっとストレス溜まっていったりもするんで、ストレス気をつけなきゃいけないんですけど、そういうその、ただただパラメータを上げていくと、結構自動的に男の子が好きになってくれるっていう設定になっているゲームです。
うんうん、
なので、このパラメータを上げながら、あとガールズサイトの方だと、デートするときに着ていく服装とかを選ばなきゃいけないんですけど、
うん、
そういうのも含めて、まあ、やっていくので非常にそのゲーム性は単純で、
うん、
ものすごいやることを一回覚えてしまえばもういくらでも何人でも落とせるぞみたいな感じになるのが、うん、このゲームの簡単さというか。
あ、何、一人を選ばなくていいの？
あ、もう複数、全然複数あの行こうと思えば行けるんですけど最終的には誰か一人を選ぶというか、まあその最終的なゴールは誰かに告白してもらうのがゴールなんですよ。
うん、
自分が告白するんじゃなくて。
みんなから来ちゃわないんですか？
それがですね、面白いところでですね、
お、
今作だと告白パターンがもう5種類ぐらいあって、
うん、
例えば1人の男の子を集中的にやるとその子の告白があるんですけど、その子の告白単体も2種類あって、でいろんな男の子を一緒にやっていくと、うん、何人かが合同で来る、
うん、ちょっとそういう話が始まる。だからなんかこう言葉的にはあれだけども、要は同時攻略していって、はい、あの総取りするみたいなんですよね。はい、
あ、まあ、総取りというか、まあ、その
あみたいなことを狙うみたいなぐらいでい
き、まあ、そ、うん、ちょっとあの仲良しグループを作ってみたりとかですね、そ、うん、ういうのができるっていうのがありますね。はい、あ、ただ あんまりいろんな男の子にちょっかい出すと、
うん、
しばらく放っておくと最近全然話してくれないじゃんとかってい こう機嫌を損ねて、
うんうん、
ときめもでいうと爆弾がつくっていうんですけど、本当にキャラクターのアイコンの横に爆弾がピッカピッカ光ってですね、それを放っておくと爆弾が爆発して今まで上げてた好感度とかがガクッと下がっちゃうっていう、そういうシステムもあります。なんか噂が立つらしいんですよ、お前なんかひどいことしたらしいな、あの男の子にみたいな噂が回って、で今まで上げてた好きだった男の子の好感度もガクッと下がる。
ああ、なるほど。
怖いシステムもあります
。一応その非人道的なプレイに対してはそういう、
あ、そうですね、
ゲーム側からの反発もあるわけですね、
うん、だからそう、それこそ信長の野望みたいなやつだと忠誠度が下がってくぞっていうやつよね。
なんか上げ、せっかく頑張ったのに上げたのに
嫌い
じゃなくなっちゃうみたいな。
そうです、だからちょっとほっといてだった子にはごめんねって言って電話してあげたりとかしなきゃいけないっていう細かい作業がちょっと出てくるんですけど、
パラメータに気配りとかもありますもんね。
あ、そうなんですよ、気配りも上げなきゃいけないし、だからそういうのを上げながら、日曜日に、デートをするっていうのが基本的なゲームですね。デートもちょっと面白いんですけど、電話してデートに誘わなきゃいけないんですね。でその当日じゃなくて、まあ、翌週とか翌々週とかカレンダーを見ながら自分で決めていくんですけど、スケジュールをすごいんですよ、うん、週1で違う男の子とバンバンデートを組んだりとか、
うんうん、
そういうわけのわからないスケジュールも組めるんですけど、それをやるとじゃあ今日はデートだって言って出かけた時に待ち合わせどこだったっけって選択肢が出たりするんですよ。
お
だから自分でちゃんと管理、スケジュールをかなりちゃんと管理しないと違う待ち合わせ場所に行ってデートすっぽかしやがったなって好感度が下がるとか、
あるあるだ。
だからその管理はゲーム内ではできないと。
そうですね、もう自分でやるしかないです、ね、本当にスケジュール帳みたいな
あれでしょ、ときめもガキ勢は ときめもカレンダーを持たないといけないってことですよね。 実際に自分で書く、ね、
そうですね、はい、一応ゲーム上にもカレンダーは出てて、でここに自分が何をやるかっていうのも一応こう予定は立って出てるんですけど、自分でメモをしといた方がいいですね。今日は公園口前、
細かいところまでは反映してくれないからと、
はい、 そういう細ちょっとあのゲームはゲームですけど、そういう細かい部分もあってなかなか面白いなと思える感じになっております。
やっぱこれあのタイプによってパラメーター合わせてって気が合うねみたいなのを調整していくってことなんですよね、きっと。
あ、そうです。
勉強タイプだったら学力を上げてって、
うん、
みたいな、
うん、で、うん、そうだから、でももう結構そのシーズン4まで行ったのと、あとやっぱ時代背景も多分反映してるんだと思うんですけど、うん、昔の作品は勉強タイプはやっぱメガネかけてガリ勉っぽいその雰囲気を出して真面目で生徒会やってますみたいな感じだったんですけど、だんだんだんだんそのキャラをなんていうかずらしていくというか、
うん、
この人が勉強パラメーターなのかみたいなキャラクターになったりしてるのも新作は面白いなと思いました、
うん
はい、ま、その時代を反映してる部分もあるんですけど、全然反映してない部分もあってゲーム性なのでしょうがないんですけど、
まあまあそうです
ね、デートに行くときに服を変えなきゃいけないんですけど、うん、相手の男の子の好みの服にしなきゃいけないんですよ。
うん、
そこは完全に時代と逆行してるんですけど、
うん、
あの自分らしい服じゃダメみたいな、相手の好みに合わせた服を着ていくとデートに行った時にあいい感じじゃんとかつって言われて好感度が上がるっていう設定になっているので、
うん
うん、もうちょっとあのガールサイト的には服を変えれるのは結構楽しみではあります。
うーん、
自分でバイトしてお金貯めて日曜日に服屋行って服買ったりしなきゃいけないんですよ。
なるほど、ね、じゃあもう待ち合わせどこだっけの前にもう着てる服装違ったらもうおってなっちゃうわけだ、
うん、
あ、そうなんですよ。あの自分 の, この全然あの好みと真反対の服とか着ていくと、うん、え、何それみたいな顔をしてくるって。
なるほどね、あれこいつとデートだったっけみたいなね、
うん、あ、そうですね、間違えたりすると。
ちなみに僕あの経験者ですけど、あの間違え服装間違えて変えられましたよ。
それはリアルリアル
リアル
ひどいな。
いや、違う、ときメモの、ときメモです。
もうちゃんと届いた。
びっくりした。
そうですね。
今大事よ、今それ。
びっくりした。
ああ、そうかそうか。うん、流れ的に。流れ的にリアルの話挟まんやろって自分の中で。
いやいや、なんかアクリックだったら自分のリアルを出してくるかなみたいな。
逆にどういうイメージなの。
あと流行とか流行りの色とかも月ごとに変わったりするので。それをチェックしてその色とかの服を着ていくとちゃんと褒めてくれますね。流行をチェックしてるんだ。
流行の時間早すぎません。
いやなんかそんなもんなんですよ多分。
ユニクロ並みだな。
季節によって着る服装もちゃんとあったかくしないと寒くないって言われたりするっていう。
でも畑さんがこう推しポイントで言ってくれてるそゲームの簡単さ具合はもう、
うん、
何回にしか思えないですもん。
だからあれよ ね,
ですね、ちょっと難しそうだなとか。
あ、確かに
操作性のシンプルさはあるっていうとこだったんだけど、うん、シンプルさゆえのみたいなね、
うん、確かに
鬼やや欲しいやんっていう、
うんうん、あ、でもそう多分一人を一人って決めるとすっごい単純になるんです
よ。あ、はいはいはい、
うん、
いろんな人をってなるといろんなことが必要になってくるんですけど。
なるほどね。
ちょっと小物でも変えていけば違う服だと認識してくれるので、
まあ、だから素直にあの素の自分としてパラメーターちゃんとやって好きな服着てってそれに合う人をあの見つければっていうんだったらストレートにやれるよねってことよね、きっと。
あ、うん、そうですね、そういう楽しみ方もできるかもしれないですね、
うん、
はい、
でもゲームとして考えるといろんなことをやってでいろんな攻略として考えるといろんなパターンを試せるようにした方がゲーム性が上がるみたいなね、
うん、そうですね、ゲームを楽しむっていう点ではそういういろんなやり方を試すっていうのもありかなとは思うんですけど、うん、やること自体は本当にあの学校生活でパラメーター上げてデートをする、うん、あとはあのバレンタインデーとかクリスマスとか花火大会とかの行事をやる以外にはやることがないんですよ。
うん、
非常に単純ではあります、
うん、
なるほど、
はい、
じゃあ次ときめきメモリアルガールズサイドフォースハート のおすすめポイント2つ目。
はい、2つ目がハマるかどうかすぐ分かるという点です。はい、ですね、さっき説明した通りやること自体が簡単なので誰にでもおすすめはできるんですけど、キャラクターを落とすというと自体というか、その男の子のキャラクターの中に、うん、あ、面白いなって思う子とか、この子をもうちょっと深掘りしたいなって思う子ができない限り面白さはないんですよ。
うんうんうんうん、
あまりにやっぱやることは簡単すぎるのでパラメータをどんどん上げて服変えてデートするだけになるので、だから誰か面白いなって思えるキャラクターと出会えなければやっぱり面白さはないゲームだなと思いまして、で私その実況を見て面白いなと思ったのがですね、男の人が実況やってるのを見てるんですけど、
うん、
その男の人の実況者がガールズサイト4の女の子に自分は女の子になったと思って男の子を攻略するっていう実況を見てるんですけど、私が見たやつは結構皆さんこの子だなっていう子を決めてすごいハマっていくんですよ、
うん、
でハマっていくとデート行くごとにですね、やっぱデートに行って好感度上げなきゃいけないんですね、どうしても告白してもらうのに好感度をちょっとずつ上げていかないといけないので、デートに行くと、まずその子の好みの場所とかをがどういうところがいいかなっていうのをまず、考えなきゃいけないんですね、騒がしいところが嫌いそうだったら商店街とか遊園地とかは避けて博物館とかにデートに誘わなきゃいけないなとか、そういうのがあるんですけど、それを一回、あんまり好きじゃないなみたいなところに好感度があんまりない時に誘うと普通に断られるんですよ、電話して、
うんうんうん、
どこどこ行かないって言ったらちょっとその日無理だなとかって言われるんですけど、
うんうん、
でその実況者さんのを見てて何が面白いかっていうと、みんな結構本気なので、
うん、
ここかな、いやでもここは先週行ったからここかなって結構真剣に悩むんですね、デートに誘う前とか、
うん、
もうやり込んでる人によってはデートに誘う前にセーブしてですね、一回セーブしといてデート誘って断られたらもう一回ロードし直して
あ、
デート
それできるんですね、それできるんで自動セーブじゃないんですね、
あ、そうなんですよ、そういうのやる人もいるんですけど、まあその真剣になればなるほどどうでも見てるこっち側するとそんなに気にしなくてもみたいなことをすっごい気にするようになるんですよ、服装とかも、うん、これでいいのかなとかってこう組み合わせると今その服装がどういう服装なのかっていうのが出るんですけど、キュートとかセクシーとかいろんな種類があって、うん、でそれを好きな男の子に合わせなきゃいけないんですけど、お金がないと服の種類あんまり揃えられないんですよ、
うん、
でどう組み合わせても今から自分が落としたい男の子の好みのパラメータに合わないと、だからキュートっていう服装の種類を作りたいのに手持ちの服でキュートが作れないとかってなるとみんな結構真剣に悩むんですよ、これで行っていいのかなとか、やっぱ先週の日曜日フリーマーケット行っとくべきだったとかってすごい真剣に考えるのが面白くて、
フリーマーで服買うんだ、
フリマもね、2月に1回ぐらい日曜日にあるんですよ。かなり安く
買えるっていう。
イオンとか行かないの。
でも普通に買い物にも行けるんですけど、お店がいっぱいあるところに。なので日曜日はデートもできるんですけど、やっぱ服を買いに行ったりにも消費しないといけないんですね。
でフリーマーケットもある。デートの一環として買い物は無理ですか？はい、デートの一環
として。あ、それはできません。
できないんだ。
はい。フリーマーケットにデートに行くことはできるんですけど、そのデートで自分の服を買うことはできないんですよ。
おかしいでしょ。何しまう
んでしょ。そこは。
だから日曜日をどう消費するかをカレンダーを見ながらかなり考えなきゃいけないんですけど。なので、やっぱその、でも例えば誰かを好きになったとして、その人の服装はこういう好みだなって分かればその服を買えばいいんですけど、まだ分からない状態とかの場合はとりあえず服持っとかなきゃいけないんですね、いろんな種類を、
うん、
でいざこの人とデートしようって決まった時にその人の好みのやつが使 作らなきゃいけないので、そういうのを真剣にあの考えてる人たちの動画を見るとすごい楽しくて、
うん、
なかなか面白いんですよ。で、うん、普通にやっぱりその自分が組み合わせてパラメーターをちゃんとキュートとかに合わせてデートに行くと、あの相手の男の子がその服装が好きだと毎回毎回ちゃんと褒めてくれるんで、その服似合ってるねとかって言ってくれるんですけど、うん、それを実況者さんは普通に喜ぶんですよ。すごい、わ、褒めてもらえたみたいな。
そんだけ頑張ったらそうよね。
そうなんですよ、
うん、
毎回毎回あの流行の色とか着てて流行だねとか言ってると、そうなの、流行チェックしてるのって言いながら実況者さんがやってるんですけど、それがすごい面白くて、だからそれを誰かにハマったりとか、そういうキャラクターさえ見出せれば楽しみ方がすごい増えるゲームなんだなと思って、私がそういうのはあんまりやってこなかったので、ちょっとそれは感動しました。
なんか僕のイメージとか、これ僕自身の話かもしれないですけど、ゲーム実況を見るときって一つの作品に対して僕一実況者でしか見ないんですけど、加藤さん複数のを見るってことですか？
あ、そうですね。
もう同じ展開じゃん、だって。
あ、ときメモに対してはそうなのかもしれないですね。落とす相手が違えば。
なるほど。
パターンが変わるんで。
メンクリとかストーリー追いじゃないから、一人一人のこれって、要は、まあ、関係性の作り方はいろいろ思うところはあれど、ね、あのリアルな人間としても一人一人の関係性の作り方っていくとっていくと、パターンが、ね、なんだっけ、やる人で同じ人を攻略っていうかな、同じ人に行くっていうのも、もう やる人のなんか反応で変わってしまうから、だから複数見た方が逆に面白いって感じになるんだろうね。
うん、そうですね。やっぱ一つの同じストーリーをやるゲームとは違って、それぞれのやり方でやっぱ違うのし、前見た人がすごい大好きだった男の子も、次の人だと全然好きじゃないみたいな感じだったりとかして、反応の違いも結構面白いんですよ。
いや、じゃあこれはざっくりさん実況した方がいいんじゃないですか。
いや僕ゲーム実況は、ね、したいなとは思ってますよ。
お
お
てか しましたしね。
あら、
じゃあときめもガールズサイド
やります
ね。今ホットなんじゃないの今。
いいです、全然ドイラドイラジのあの YouTube でいいですよ。
ドイラジの言うは
今後、じゃあ今後スピンオフ企画として、こうドイフェイバリットのものは俺が個人的に見尽くすみたいな。
なるほど。ドイフェイバリット鑑定士としてこうやってみたっつって
大変だなそれ。ちなみに僕がやってたのは、あの、うん、正当な方のというか、あの普通に男性側のときメモの3、
うん、
3をやってたんですけど、
うん、
3なんか
実況、
あ、
え、
あ、違う
初期プレスね。
だから結構ね、ちゃんと言わないと流れてね、そう捉えられちゃう。
確かに、あのゲームプレイです、ゲームプレイ、普通のゲームプレイのときめきメモリアルのガールズサイドじゃない方の3を、
うんうんうん、
あのやってたんですけど、なんかあの巷で聞いたんですよ、ときメモ史上最もクリアが困難なときメモみたいな。
あ、
そう、それが3だったらしくて、でやったんですけど、普通に面白かったですよ。あの普通にそのだからさっき言った畑さんが言ってたみたいに、服装を好みのものに合わせていかないと、もう変えられるぐらいの感じなんですよ、
うん、
だいぶ厳しいですね。
そうなんですよ。
帰っちゃうのすごいな。
そんな服装の人と一緒に歩きたくないわっつって帰ってくるんですよ。
すごいな。
でもう逆に、
あ、ガールズサイドは変えられはしないんだ、文句は言われ
る。変えるはないですね。あ、でも難易度によるのかもしれないです、そのシリーズによっては。
うん、
あ、
私は今4をやってる、4を見た時はなかったんですけど、
簡単な方なんですかね、だからどっちかというと
4はちょっと緩いっていう噂はありますね。
なるほど。
はい、
でも面白いですよ。
なんか、あの、うん、意外とうまくいかないな、ここ3年間ってみたいな。
やっぱりコミュニケーションって取れないんだなみたいな。
あ、ありますね。難しいですね。あ、そのデートに行くとですね、絶対に、会話をした後に3択選ばなきゃいけないっていう会話劇の中にあるんですけど、相手がこれこれのことどう思うって聞いてきて、自分の答えが3択でポンポンポンと出てきて、でそれを選ぶっていうのがデートの中では絶対1回あるんですけど、それの答えによって好感度が上がったりはたまた下がったりするっていう、
爆弾踏むかもしれないみたいな、
そうなんですよ、あ、そんなこと言っちゃうんだみたいな顔をされたりとか、いい答えを出すとそうだよねみたいな感じで好感度が上がったりするっていう、デートはそれが醍醐味ですね。
うん、あれですね、やっぱり実生活で複数ね、二股三股とか浮気したい人のシミュレーションにも持ってこいって感じしますよね。
いやでも楽しみ方的には一人を選んでほしいんですけど
ね。まあ、まあ、ゲーム性をたくさんね、いろいろ楽しむとするとそうなっちゃうのかっていうね。まあなんかこれもあれですけども、現実的にも、うん、そういう恋愛自体に対してそういうことしてる人は攻略とかゲームとかって感覚でみたいなのありますしねっていう。
そうね。恋愛をゲームだと思ってる人は全然一定数いますから。
そうそうそう。
そういう人がときめもや楽しめるのかはちょっと謎なんですけど。
なんかこうやっぱり練習じゃないですか、スケジュールのこう組み方とかさ、いろいろ勉強にはなりそうですけどね。ということで、
ときめも練習にするって一番やっちゃダメだよ。
あ、でも私が見てる実況者さんはなんか最初の頃からガールサイトやってて、
うん、
方はなんかその恋愛のために修行のためにやるみたいな雰囲気でやってらっしゃったそうです、最初は。
うん、
今はもうご結婚されて2児のパパみたいな感じだったと思いますけど、
うん、
そういう人もいるかもしれない。練習として練習としてのときめきメモリアル。
なるほど。
チュートリアル的な。
でもコミュニケーション取ろうっていう気にはなりますね。その人のことを知ろうって思わないとなかなか答えが難しくなったりするので、
うん、なるほど。
まあそうなりますよね。ということで、まあ、一応ねこの2つ目は好きか嫌いかすぐ分かるみたいな体でしたけどね。
ああそうですね。あ、でもハマらない人は多分本当に一瞬でハマらないって分かるゲームだなとは思います、
うん、なるほどね。うん、ハマるやつはもうハマるし、ハマないやつは、
うん、そうですね、
もうすぐさっと聞けばいいということが分かると、
うん、はい、うん、分かりやすさもあります。
はい、それって多分なんか一作目で出た時からそういう文化みたいなで話題になった感じは、ハマる人はドハマりしてずっとやってるみたいながあってっていうのはね、そういうのが強いからここまでの大きなコンテンツになったっていうのはね、うん、ありましたからね。
そうだね、
うん、そうですね。
ということで、じゃあ行きましょう。ときめきメモリアル、ガールズサイドフォースハートのおすすめポイント3つ目。
はい、3つ目はやり込み性が意外とあるです。
もう意外じゃないですよ、もう。
あ、そうか。簡単だと思っていたから。やることは単純だと思い込んでいるから。
おやり込みをされそうだなと思ってますけど、あるんですね。
ちょっと前段階で汲み取りすぎたな、俺らがっていう。まあいいや、はい。じゃあ、はい、そこどうぞ。はい。
はい、やり込み要素なんですけど、まあ、例えば、さっき言った誰か一人に決めたとするじゃないですか、
うん、
で一周して3年間過ごして無事告白されてエンディングを迎えて終わりましたってなって、
うん、
あ、よくできた、終わったっていう終わり方もできるんですけど、
うん、
終わった後に自分のアルバムみたいなやつがを見ることができて、
はいはいはい、
これゲーム途中でも見れるかもしれないんですけど、アルバムっていうのを見るとその3年間の思い出みたいなのが見れるんですね。ここでこれがあったなみたいな、
うん、
でそれを見ていくと空いてない枠がいっぱいあることに気がつくんですよ。あれ？
なるほど。
これはなんだっていう、
はいはい、
で告白の種類もどうやらすごいあるらしいっていうのがそこで分かっちゃうんですね。この で自分が受けた告白はあこの告白だったのかみたいなのが分かるようになってるんですけど、
うん、
そのアルバムっていうのがデートとかもしくは、学校生活をやってる途中にイベントが起きる時があるんですね。ある一定の特定のラインをちゃんとクリアすると、ここの季節にここのこれまでの好感度上げといて、この季節にここのデート場所に行ってジェットコースターに乗るととか、そういうのがあるんですけど、でそれをクリアするとスチルっていう一枚絵が出る、イベントがありまして、
はい、
でスチルっていうその一枚絵が出るとそれがアルバムに保存されて、この時こんなとこ行きましたねみたいなのが収録されていくっていうやつなんですけど、でアルバム見るとどう考えても一周しただけでは絶対に埋まらないんですよ。
あ、最初からそうなんだ。
もう最初からやっぱある程度自分で分かっ公約分かっててやらないと全部埋めるのはほぼ不可能だと思うんですけど、なのでその時点でものすごいハマっていれば、やり込み要素とかが好きな人であればアルバムを全部埋めようって思うんですけど、でそこからまた3年間を始めてみたいなのを、うん、だから多分何回もやる人っていうのはそういうのを埋めるためにやってるパターンもあるし、あと自分が聞いてない会話を聞きたいなっていうのとかもあると思うんですけど、
うん、
そういう点ではすごいやり込み要素はいっぱいあってですね。
それはほんじゃあ何、2週目いくとアルバムはリセットされるんですか、継続なんですか。
あ、継続です。
継続だからやったらね、やっぱりね、はい、ということですよね。
全部継続されます。
あ、
だからそのアルバムをフルで埋めようと思えば全員をすごい落としまくらなければいけないし、
あ、もういやいや、ちょっとアルバムってそんなサイズだろ
全部入ります。
だからポケモン全部集めるみたいなやつみたいな、ね、
あ、そうです全ての思い出を集めることがやろうと思えばできるんですけど、永遠に高校生を繰り返さなきゃいけないんですけど、
うん、すごいな。
あれ、ちなみにその男性側のキャラクターは CV ついてるんですか。
あ、ついてます。
ついてるつじま、
はい、今調べたら一番メインが梶裕貴って出てきて、あらーと思った
。だからこういう楽しみ方もねあるんだ。
はい、
ときめも初期からそうだよね。
まあ、あ、そうですね、うん、最初から声はついてて、
でだんだん程度が上がっていくんです、ね、名前同じ人いなかったっけなんか女優さんか声優さんかなった人、あ、違うっけ、関係ない、
わからない、
ときめも出身の人
いなかったっけ。すごいごめんって、俺全然あれだからふんわり
知らないな、
それは分からないな、
いるんだ。
まあ今回の、はい、今回の、4作目にで言えば1作目に出てきた、攻略キャラの先生がいたんですけど、確か1作目だったと思うんですけど、氷室先生っていうメガネの先生がいるんですけど、その人が、うん、今回のシリーズで、教頭になってて、同じ学校なので、で教頭として出てくるんですけど攻略対象ではないんですよ。
あ、
はい、これは CV 小安さんですけど、
なんかすごいね
あら
すごいぽいよね
小安
似合う、
はい、小安さんなんですけど、今回の教頭先生はチュートリアルキャラとして出てきて、スキンシップ機能っていう男の子をタッチできる、デート途中にタッチして好感度上げるっていうやつがあるんですけど、それのチュートリアルを、うん、小室さんで、氷室先生はやってくれます。私をタッチしてみなさいこの肩周りを撫でるようにさあ来いとかってチュートリアルをやってくれるっていう面白さもあります、声でしたけど
変なの。
さっきの梶裕貴さんで言うと、はい、梶裕貴さんの YouTube チャンネルでときめもをプレイしてるやつがあって、自分で自分を落としてるやつがあります。
それ見たい。
はい、私はまだ見てないんですけど。
いい商売だな。
面白そうでしたね。さっき の氷室先生の話で言うと、ガールズサイト、あと無印のときめもの方は私ちょっとわからないんですけど、ガールズサイトの方は高校が一作だけ違うんですけど、他が全部同じ高校が舞台になってて、 で、うん、時間もちょっとずつ経ってるっていう設定になってるんですよ。
国戦だ。
国戦ってそうなんだ。
国戦システム。
なので、あの1作目で出てきた先生が今は教頭先生になってるし、1作目で出てきた、メインの男の子キャラの子がいるんですけど、まあ、今回カジさんがやってるキャラクターがそうなんですけど、1作目の王子様っぽい、キャラクターの人はモデルだったんですけど、今の4作目では伝説のモデルとして名前が残ってて、その人の顔がプリントされた T シャツが売ってたりとかするんです。
何伝説のモデルって何をしたらそうなるんだろう。どんな人生を送ったのか。
その死に貢献してるすごい有名なモデルとして名前が残ってるとかいう、そういうなんかちょっといろんなところに前のキャラクターが、バンドやってたキャラクターがいたら、今のシーズンでライブとかに行くとその人たちのバンドがやってたりとか、なんか美術をやってた人が有名になってて、今のシリーズで美術館に遊びに行くとその人の絵が飾ってあったりとか、そういうなんかこうシリーズ的に続いているので、なんかシリーズをやるっていう楽しみもありますね。
なるほどね。
はい、
だいぶ熱狂しちゃった人からしたらね、この人がいいのにこの人攻略対象じゃないじゃんみたいなね。
あ、そうですね、ありますね。私は今シーズン本当に教頭先生が落とせないのがすごい不満で
待ってよ、待って待って、ワンツーがそんな忘れちゃったぐらいのテンションで言ってましたけど、全然やってるじゃん、もう記憶に残ってるじゃないですか。
いや、ワンの時にその先生を落としたのは覚えてるんですよ。小安さんの声だったなとかは覚えてるんですけど、
お
だから今回出てきてちょっと面白かったですけどね。あと、あのその先生の甥っ子さんは今回攻略対象になっています。
あ、それもメガネのキャラですか。
それはメガネで同じような顔をしてるキャラクターなんですけど、そのでもその先生、教頭先生と比べられるのがものすごい嫌いっていう、天の弱みたいなキャラになってるっていう、だそういうそうつながりはあるので、結構それを楽しむのもありかなと思います。
またときめユニバース、
マルチバースでもあるみたいな。
確かに分岐はマルチバースであり、世界観はユニバースであるという。
なんか広がりを持ってる世界観でした。で、このガールサイト4はスイッチ出てきます。
あ、任天堂
スイッチ。
任天堂スイッチね、はい。
ハマっちゃう人とかからしたら、なんか VR とかでやるのもちょっと面白そうですよね。
あー、うん、そうですね、スキンシップ機能あるから、
うん、自分で撮ってやったり。
スキンシップ機能、スキンシップ機能は結構面白いんですよ。なんか目をじっと見たりとか、
うん、
胸触ったり肩触ったりとかいろいろできるんですけど、それもあれですね、やりすぎると嫌われるので、
も
う考えていかないと、
ね、
ちゃんと現実に即したね。
でもだってやっぱ恋愛シミュレーションってそういう側面はやっぱあるよね。で、特にこうスイッチとかだともう持ち運びもできるから、かつてラブプラスとかがめっちゃ増え、あのさ、やって、あの流行った時、もうあの持ち歩いていろいろなあの世界を一緒にね、うん、あのもう、
うんうん、
現実とあの 僕ら一緒の世界だよみたいな感じで一緒に暮らして、かつ結婚式あげるって人もいましたからね、うん、ゲームのキャラクターの、マジのガチの結婚式
やる、あ、ガチでか、
ガチで、そういうぐらいの人もいますから、
だってもうだから
ラブプラスも大変ですよ。
そう、ラブプラスは要はもう作りとしてそれをやってたんだもんね。一緒にデート行ってください、現場にっていう。
うん、リアルタイム進行みたいなのが確か。
そう。で、なんだっけ、あったよね。なんかあのどっかの温泉町かなんかでそこでやると見えるみたいなとかさ、AR 的なわかんない
とかね。
そういう、そういうシミュレーションゲームもあり。
うん、すごい、すごいことになってます。これは何だったっけ？ 3 つ目何だったんだっけ？あ、やり込み
ですか？やり込みです。
あ、いや、すごい。やり込み要素、本当にありますね。なんか、規定なのに未定のイベントみたいのがあるのも、なんかね、勝手に未定の思い出みたいのがアルバムにストックされてるっていうのも不思議な感じですけどね。
未来を予測されてる。
あった順に普通にね、
それはね、詰まって
る、ね、リストをしてくでしょ
う。アカシックレコードに書いてある。
明石
なんか多分私たちの間に思い出あったはず本当はみたいな。
やマッチバースの記憶ですよそれは。
時間なんてないんだっていうやつですね。
すごいな、やり込み要素あるということで、もう十分にね、はい、はい、ゲーム性理解できたんですけど、さあ、じゃあ何ですかこれは、映画と一体どんなつながりがあるのか、どんなまとめ方してくれるのか、畑さんよろしくお願いしますよ。
はい、はい、なんかさっきいろいろ喋ってる間にもそのなんかマルチバースとかいろいろ出てたと思うんですけど、まあなんかそんな感じですよ。
畑さん今回 まとめ考えずに来たでしょ。
何も考えてない
これは、
世界観がそう広がってるなみたいな、まああのあれですよ、その年間ランキングとかでもやりますけど、ゲームと映画の、ね、違いなんてあるのかな的な、
うん、
そういうのをなんでしょうね、ガールサイトやって考えてみたらいいんじゃないでしょうか。
普通に映画ありますよね確か。
あれありましたっけ、
ガールズじゃないけどデビュー作です。
あ、そうなんだ、
実写
のデビュー作、はいはい、のはずです。
じゃあ映画だ、
もう映画だ、
もう映画だ、
今は映画です。
じゃあトッキーマンは映画なんだな。
それでいいだけまとめて。
もうだって まとめもあれだもんね、みんなで話してた中で他人が話したことをもう畑さん自分の意見にしましょう。
だからやっぱ喋ってるうちにみんなこの時計法の中にある映画性をこう見出していく、
ね、なるほど、
そんな感じですね、はい、
確かにみんなのいろんなねパラメーターが今動きましたね。ときめも、ガールズサイドはもうね4作目は出てるということで、皆さんもぜひ実況プレイしてください。見に行きます。
はい、私も見ます。
じゃあということで、じゃあ次のコーナーいきましょう。